皆さん、こんにちは。行政書士の片桐です。2019年宅建試験に向けて音声の講座ネットにアップしています。今回は権利関係編7回目、法律行為の2回目で代理について説明していきます。代理っていうのは代わって何かをやってあげるということで、もちろん本人でなければできないこともあるんですけれども、大体のことはできますね。で、これから代理説明していきますが、何かを売る、例えば土地を売るみたいなことを頭に思い浮かべて聞いてください。で、言葉で説明するとね、その56ページに書いてある通り、代理とは代理人が本人のためにすることを示して、第三者と法律行為をすると、その効果が本人に帰属する制度を言います。こんな風に説明されるんですよ。例えば土地を売りますって言って、これ自分の土地ですって売るわけじゃないですよね。代わって売るわけだから、誰々の土地ですね。そしたらその人に代わってくるんだ、売りに来たんだなっていうのは相手方ね、買い手の方にもわかるということになりますね。代理人が行った法律行為の効果が本人に帰属するためには、代理人が代理権を有する必要があります。これは当たり前だと思うけれども、勝手にね、見ず知らずの人の土地を売りますとか、それはあり得ないですよね。で、本人が売りたいと思ってる人が自分でやるか、誰かこれ見つけてきてって頼むか、どちらかでしょ。で、頼むっていうのは代理人になります。頼まれた人が代理人になります。それでこれは依頼する場合もあるし、法律で自動的に決まっている場合もあります。例えば赤ちゃん生まれて出生届誰が出しますか？普通は親が出しますね。で、これも親が子供のそういう権利関係の手続きをすべてやるというふうに決まってるわけです、民法でね。なのでこれは法律で決まった代理人、法定代理人というふうに言います。子供が財産権、つまり土地を持ったり家を持ったりということもありますよね。で、これは前説明したんで、そちらの方をもう一度参照してほしいんですけれども、そういう場合に、それを売ったり買ったりっていう必要があれば、誰がやりますかっていう話なんですよ。これも親権者が財産の管理をします。で、これも法律で決まっている。で、法律で定めてある、ね、代理人。なので、法定代理、ね、法定代理人というような言い方をします。56ページの条文見ていくことにしましょう。99条。代理人がその権限内において本人のためにすることを示し停止した意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。当然ですよね。誰々のものを売ります。ね。誰々の土地を売ります。と言ったらそれは登記してあるわけだから、自分の土地じゃないっていうのはもう、登記簿を見れば明らかだからね。誰々の土地を売ります、誰々が売りたいと言っているので売ることにします、そういうような意思表示はします。はい。それから第2項、前項の規定は第三者が代理人に対してした意思表示について順用する。誰か別の人が代理人に対してね、この人は代理人だというふうに知っているわけだから、それもその本人ね、その人に効力が及ぶということです。逆条は、代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が代理人が本人のためにすることを知り、または知ることができたときは、前条第一項の規定を順用する。前条っていうのは99条のことです。本人に対して直接効力が及ぶということです。代理人がね、こう本人のため、誰々のためにって言わなければ、相手方は代理人がね、この人が自分のものを売りに来たというふうに感じると思うんですよ。だから、自己のため、代理人のためっていうことです。代理人のためにしたものとみなす。これも当たり前じゃないかなと思います。ちょっと古いんですけれども、過去問一題見ることにします。次の57ページ、2009年に足の位置です。まずリード文ね。 A が A 所有の土地の売却に関する代理権を B に与えた場合、足の位置は B が自らを売り主 A の代理人 B ではなく売り主 B と表示して買い主 C との間で売買契約を締結した場合は、 B は売り主 A の代理人として契約していると C が知っていても売買契約は BC 間に成立する。相手方は C です。 C が売り主は A なんだ、持ってるのはね、土地を持ってるのは A なんだっていうのを知っています。そしたら先ほど読んだ百条正し書きね、本人に帰属しますということで、足の位置は誤りということになります。56ページに戻って101条を見てください。意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、脅迫、またはある事情を知っていたこと、もしくは知らなかったことにつき、過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は代理人について決するものとする。直接交渉するのが代理人なので、まあ当たり前かなと思います。本人が知ってる知らないよりも代理人が知ってる知らないによって、代理人が判断するでしょ。だからですよね。で、この条文中に出てくる意思の不存在っていうのは、一応テキストはね、そこに書いてあるように47ページに載せてあります。意思の不存在っていうのは、心理留保、虚偽表示、錯誤のことです。代理人が錯誤したら、代理人、本人が錯誤してなくても、錯誤、というふうに判断するということになります。次の102条は、代理人は行為能力者であることを要しない。代理人を指定するのは任意代理の場合ですよ。本人が指定します。だから行為能力者を指定してもいいっていうことです。で、それでね、行為能力者って何か覚えてますか？これもね、40ページに載せておきましたけれども、制限行為能力者ってのがあったでしょ？未成年者、成年非後見人、非補佐人、非補助者です。で、それは制限行為能力者。で、制限行為能力者でない人が行為能力者です。で、行為能力者でなくてもいいですよっていうのが今読んだ条文の102条に書いてある内容ね。制限能力者を指定して、代理人に指定して、損害を受けても、それは本人の責任だから、本人がね、その損害を被りなさい。だから指定した本人の責任すべてね、ということなんですね。で、過去問を見ることにします。56ページ下の方の2018年に足の2見てください。A が所有する公と地の売却に関する代理権を B に授与し、B は C との間で A を売り主、C を買い主とする公と地の売買契約を締結した場合、A が B に代理権を授与するより前に B が補助開始の審判を受けていた場合、B は有効に代理権を取得することができない。B を代理人に指定しました。だけれども、補助開始の審判を受けているね、それから代理権を授与したっていうことですね。代理権を授与する前に、だから補助開始の審判があって代理権授与で売買契約という流れなんですね。ということで B は代理権ないというふうに説明を言っているんですけれども、補助開始の審判を受けているっていうのを知ってて代理人に指定しているでしょ。だから102条に書いてある通り、代理権は有効ですね。代理権を有効に取得します。で、今見た足は誤りということになります。それでね、補助開始の審判を受けて代理権だからいいんだけれども、これの順番が逆になったら、代理権の授与があって補助開始の審判があったらっていう話はまた後でね、触れることにします。次は57ページの一番上、2014年に足の絵見てください。代理人の意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、 脅迫またはある事情を知っていたこと、もしくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受ける場合には、その事実の有無は本人の選択に従い、本人または代理人のいずれかによって決する。正しいですか、誤りですか、なんですが、これ101条で見た通りね、代理人について決するって書いてあるでしょ。だから誤りです。で、この2014年の問題見てわかる通り、意思の不存在、詐欺脅迫またはある事情を、この辺はね、条文と同じ書き方してるでしょ。なのでやはりね、条文は読んだ方がいいだろうなと私は思っています。それでは次は59ページの真ん中あたり、自己契約及び双方代理の禁止っていうところを見てください。条文から先読むことにしますね。同一の法律行為については相手方の代理人となり、または当事者双方の代理人となることはできない。ただし債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為についてはこの限りではない。相手方の代理人になる、つまり土地を売りたいっていう人がいてね、そのじゃあ代理で売ってきてあげますよって言ったね、その代理人が その土地欲しいなと思った時にどうしますか。代理人だからだいたいいくらぐらいで売るね、このくらいで売りたいんだよっていうのを代理人に伝えたとするでしょ。そしたら欲しい人は安く買うでしょ。これが自己契約です。代理人なんだけれども自分で契約しちゃうっていうことになります。それから双方の代理人、売り主買い主の代理人を同じ人が務めるっていうのはやはりね、売り主の方は高く売りたい、買い主の方は安く売りたい、そしたらそこのね調整、それぞれの代理人が自分のね本人の意思ね、こう高く売りたい安く売りたいっていう、そこをねいろいろやるんだけれども、一人がやったらもう自由に決められますよね。だから双方代理自己契約禁止ということです。債務の履行、もう決まった行為はやってもいいし、本人がね売り主買い主がそれでいいよって言ったら OK ですっていうことは正し書きに書いてある内容ね。この双方代理を職業としてやってる人がいるんですけれども、誰かわかりますか。司法書士さんは登記を移すね、売買契約で登記を移転するなんていう時は、売り主買い主から双方からね代理人として指定されて登記名義を移転しますね。でこれは本人が許諾しているんだから OK ね。もちろん債務の履行、こういうふうに動かしますっていうふうに決めた行為だから大丈夫です。はい、それでは過去問ね、何題かあるんだけれども、1題だけ見ておくことにします。最新のやつね、2008年出ました。去年です。2008年に足の3、A が所有する高土地の売却に関する代理権を B に授与し、B が C との間で、A を売り主、C を買い主とする土地の売買契約を締結した場合、B が C の代理人にもなって本件契約を成立させた場合、A の許諾の有無に関わらず本件契約は無効となる。両方の代理人になっちゃったっていうことです。そしたら A の許諾ね、許諾、許しがあればそれ OK です。だから有無に関わらず無効となるということで誤りということになります。次は60ページの代理権の消滅というところを見てください。111条です。代理権は次に掲げる事由によって消滅する。本人の死亡、ね、代理を頼んだ人が死亡したらもうそれは代理権は消える。それから2号は代理人の死亡または代理人が破産手続き開始の決定もしくは後見開始の審判を受けたこと。後見開始の審判というのは事実の弁識がなくなってもう善悪の判断つかないだろうというふうに考えられるから代理人の方 ね。それが後見開始の審判を受けると代理権はなくなります。で、1号と2号を比べてほしいんですが、本人は死亡だけね。本人が後見開始の審判、ね。そうなっても代理権はなくなりません。はい。それから第2項は、委任による代理権は、全項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。委任の場合は、代理人お願いしますって委任するわけだから、それがね、終わりですっていうのも当然あるわけでしょ。で、そこで終わるということになります。では、過去問を見ることにしましょう。同じ60ページ、昨年の出題ですね、2018年に足の4です。A が所有する公と地の売却に関する代理権を B に授与し、B が C との間で A を売り主、C を買い主とする公と地の売買契約を締結した場合、A が B に代理権を授与した後に B が後見開始の審判を受け、その後に本件契約が締結された場合、B による本件契約の締結は無権代理行為となる。正しいですか？誤りですか？ということです。代理権は、後見開始の審判があって、ね、あ、じゃなくて、代理権を授与して後見開始の審判がありました。ということは、代理権は消滅してます。代理権がなくなっちゃった。ということは、代理人じゃないから、代理人じゃないから、権限のない代理人ね、無権代理人と言います。で、これは無権代理行為になるというふうに考えられていて、ね、無権代理行為となるって書いてある、この過去問は正しいということです。で、無権代理については次のね、61ページ見てください。無権代理とは、代理権を持たない者が代理人として契約を結ぶ場合を言います。本人の知らないところで法律行為が行われるため、本人に効力は生じません。ということで、これ、こんなことあるのと思うかもしれないけれども、例えばね、うちのお父さんね、ちょっと体悪くて来れないんだけれども、あのアパート売ると考えてんだよ。で、俺それの代理人だから、ね、息子の俺が代理人だからって来るってよくありそうでしょ？親が知らないところで、ちょっと遊ぶお金欲しいから、あの土地売っちゃおうかなとかね、アパート売っちゃおうかなとかね、住んでるうち売っちゃおうかなはあんまりないだろうけれども、ね、そういうことってよくありそうだよね。で、当然ですけれども、本人に効力が生じたら大事件でしょ？ね、知らないところでやってるわけだから。ということで、113条見てください。代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。なんか、俺のわかんないところであいつ売っちゃったみたいって言うんだけれども、相手に悪いからね、認めてあげようっていうのが追認です。後から認めるなんて普通考えられないけれども、なんかね、ドラマとかできてきそうですよね。うちの息子が悪いんだけれども、相手に迷惑かけちゃうからしょうがない、売っちゃおうか、認めてやろうか、とかね。で、第2項は、追認またはその拒絶は相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知って、た時はこの限りでない。古い過去問なんですが、一つあるのでそれ見ておくことにします。2005年3足のうです。買い主 A は B の代理人 C との間で B 所有の公地の売買契約を締結する場合、 C が B から何らの代理権を与えられていない場合であっても、当該売買契約の締結後に B が当該売買契約を A に対して追認すれば、 A は公地を取得することができる。正しいですか？誤りですか？って問題ですね。 A が買い主で B が本人で B の代理人が C なんですね。普通とちょっとね ABC の位置が違うんだけれども、 図書きながらね、図書きながらっていうのは61ページにあるように、私は本人は左側に書いて、その斜め下、代理人書いて、ね、無権代理人の場合もそうね、それから相手方を右側に書きます。で、そういう配置書いて、ね、で、A に対してついに、B が A に対して、本人が相手方に対して追認。ね。その関係もね、よくね、条文と合ってるかどうか確認してください。追認したんだから、飼い主 A は取得できる、正しい、ということになります。この代理権ね、代理のところは、他にもいろいろあるんだけれども、テキストをパラパラと見ていただければわかります。だけれども、特にね、出題数が多い。ここにまとめてね、今まで過去も見ると、この分野で多いっていうところもないので、一応代理はここで終わりということにします。